特集、風水害から命を守る、4ページ。6月から10月は、梅雨による大雨や集中豪雨、台風により、土砂災害、風水害が起こりやすい時期です。自然災害の発生は止めることはできません。皆さんの命を守るために、家庭や地域で備える方法を考えます。自然災害により想定される危険な場所などが掲載されているハザードマップ。見るだけではなく、現地を歩くことでどんな気づきがあるのでしょうか。実際に見て危険を確認。昨年12月16日に、飛鳥の防犯防災会で、飛鳥のハザードマップ現地視察訓練が行われました。参加した29人は、飛鳥の自治会館で市職員によるルートの説明を聞いた後、2つのコースに分かれ、災害時危険になる場所や避難するときに気をつけるポイントを確認しながら歩きました。住んでいる地域のリスクを知る。土砂災害ハザードマップコースでは、ハザードマップの土砂災害特別警戒区域、レッドゾーン、土砂災害警戒区域、イエローゾーン、や土石流が起こり始める場所、土石流の対策を施した堰堤などを写真なども用いながら確認しました。レッドゾーンは土砂崩れが起こると命に危険が及ぶ恐れがある急傾斜です。住宅と斜面の間に道がないので、もし崩れるといきなり土砂が家屋に押し寄せてきます。ため池ハザードマップコースでは、農林課の職員と池が決壊する可能性があるポイントや浸水想定区域、避難する時の方向などをハザードマップに付箋を貼りながら確認しました。川沿いは川が溢れると道路がどこにあるか分かりづらくなり危険です。避難するときや通行するときは土砂や流木など流れてくるものにも注意しましょう。参加者は歩いたからこそ急な階段など普段生活していたら気づかないことをたくさん知れましたと話します。住んでいる地域の危険な場所を知ると近所の人同士による避難の声かけや安否確認行動につながり、その後の救助活動もスムーズに行えます。また、ブロック塀や急斜面の道、階段など、避難するときに障害になる可能性がある場所も、現地を見て気づくことができます。ハザードマップを見ながら実際に現地を歩き、避難経路や危険な場所を家族で確認してみましょう。地図があります。説明。飛鳥の地区のハザードマップです。マップには4種類の区域が示されています。1、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地、崖崩れ。2、土砂災害警戒区域、急傾斜地、崖崩れ。3、土砂災害警戒区域、土石流。4、浸水想定区域、ため池 0.5 メートル未満。3つの場所について、マップから読み取った区域名と写真を紹介します。1、飛鳥の小学校の西側は土砂災害警戒区域。土石流。写真、土石流の対策工事が済んでいる堰堤。2、飛鳥の小学校の西から十万池にかけては、土砂災害警戒区域、急傾斜地、崖崩れ。イエローゾーンの道、石垣のすぐ下に道があり、土砂崩れが起こると車などが通れなくなる恐れがあります。3. 十万池から北東方向にかけては、浸水想定区域、 ため池 0.5 メートル未満。ため池が決壊すると、水や土砂が下流に向けて流れ出します。浸水想定区域は、ため池ハザードマップで確認できます。マップはこちらと書かれた QR コードがあります。地図終わり。令和5年5月30日に、従来の水位周知河川、竜田川、富代川に加えて、中小河川の浸水想定が公表されました。詳しくは市ホームページで確認できます。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。マップを片手に街を歩いて気づいてほしいチェックポイント。まず、危険。6つあります。1、雨でもないのに崖、擁壁から常に水が染み出てきている場所。2、道路脇を流れるフェンスのない用水路。3、川の流れ方が変わる場所が近くにある。カーブや川の合流、傾斜が変わる場所など。4、周囲より低い土地、谷間にある用水路など、近くに雨水が一気に集まる場所がある。5、地震で倒れたり落ちてきたりしそうなもの。老朽化した建物、看板、ビル外壁、ブロック塀、屋根瓦、自社石仏、陸橋、工事中現場。6、急傾斜や地滑り土石流が起こり始める場所。次に、役立つ。3つあります。1、いろいろな避難経路。小道、トンネル、階段。2、消火器、AED、公衆電話、災害対応型自動販売機がある場所。3、公園や駐車場などの広いスペースがある場所。用語を確認しよう。土砂崩れ、土砂災害には3つの種類があります。出典、政府広報オンライン。1、急傾斜の崩壊、崖崩れ。傾斜の地表に近い部分が雨水の浸透や地震などで緩み、突然崩れ落ちる現象。2、土石流。山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へ押し流される現象。3、地滑り。傾斜の一部、全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。地域で備える。少子高齢化が進む中、地域や身近にいる人同士の助け合いの重要性も増しています。地域で備えるための取り組みを紹介します。地区防災計画の発表とともに、防災フェスタと称した催しを実施。写真が4枚あります。1、AED の使い方を学習。2、被災地支援を経験した消防職員の講演。3、クイズで楽しく防災知識を身につける防災クイズチャレンジコーナー。4、災害用の非常持ち出し品、備蓄品の展示。写真終わり。地域オリジナルの防災計画、地区防災計画を策定。さつき台南。2月、さつき台南自主防災会で、風水害に特化したさつき台南地区防災計画を策定しました。同地区は、市の地区防災計画作成に関する研修会に参加し、地域で計画策定に取り組むことを決意。策定へのゴールが見えないと思うこともあった中、内容は、住民全員が少し頑張ればできることを意識しました。 他県の地区防災計画などの資料を集め、メンバーそれぞれが自分ごととして話し合いを続けて完成しました。地区のほぼ全域が土砂災害警戒地区、土石流に指定されているさつき台南地区。計画では気象情報、避難情報の段階ごとの行動や、自治会の公式 LINE で行う情報伝達の方法などを定めました。自治会長の酒井博之さんは、今後は計画の見直しや訓練の実施の他にも、地震や避難所の開設の計画も考えていきたいです、と話していました。計画はこちらと書かれた QR コードがあります。写真があります。策定に携わった左上から時計回りに、山田健一郎さん、新井名人さん、前原由里さん、酒井博之さん、武藤勝利さん、飯田雅子さん。写真終わり。地区防災計画とは、共助を進めるために地区防災計画の策定を地域の皆さんにお勧めしています。地区防災計画は、自分たちが生活する地区の住民の皆さんが力を合わせて災害に立ち向かうために、地区の特性や想定される災害に応じて平時の防災活動や災害時の行動を地区の皆さんで考え、話し合いながら作る計画です。作成することで、地域防災力、住民の皆さんの防災意識の向上や、地域の課題や目標が見える化できます。地区防災計画を作ってみよう。初めから完璧な計画を作るのではなく、作成後、時代や地域の変化に合わせて随時見直し、修正するものです。まずは考え、作ってみることから始めましょう。計画案を作成する段階から、防災安全課職員も一緒に考えます。随時受け付けているので、気軽に相談してください。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。一人一人の避難計画を作って、手助けが必要な人の避難を地域でサポート。台風や地震などの災害発生時に、多くの一人暮らしの高齢者や障害のある人が取り残されたり逃げ遅れたりして被害に遭っています。自分や家族だけでは避難することが難しい、被災する恐れのある人、避難行動要支援者が、一人一人の避難計画、個別避難計画を作ることで、みんなが助かることを目指しています。個別避難計画では、誰が支援するか、どこに避難するか、避難時にどのような配慮が必要かなど、取るべき避難行動をまとめ、避難の声かけや情報伝達、避難所への付き添いなど、避難行動の手助けをできる範囲で近隣住民、避難支援員が行います。同じ地域で生活する支援が必要な人のために、地域での助け合いにご協力をお願いします。家族以外からの支援が必要となる避難行動要支援者とは、対象、次のいずれかに該当し、自力や家族での事前避難が困難で支援が必要な人。5つあります。1、70歳以上で一人暮らしの人。2、要介護3以上の認定を受けている人。3、障害者手帳の交付を受けている人。身体1級、2級。療育 A。精神1級。4、郡山保健所の要援護者台帳に登録している難病患者。5、1から4に準ずる人。注意、避難支援ができる家族が身近にいる場合は、 基本的に家族で支援してください。支援を保証するものではありません。要支援者の対象者へ、8月ごろに個別避難計画作成の案内を送付予定です。いざという時にサポートする避難支援員とは、役割1、安否確認、大雨が予想されます、大丈夫ですか？など。2、情報共有、避難所が開設されましたよ、など。3、避難先までの避難行動、車椅子を押しますね、など。注意、支援が必要な人の情報を事前に共有し、いざという時に備える活動で、救助活動は行いません。近隣住民としてできる範囲の支援をするもので、法的な義務や責任を負うものではありません。災害時は、自分や家族の安全を確保した上で、安否確認や避難支援にご協力をお願いします。図があります。説明。市役所、避難行動要支援者、避難支援員の関わりを表す図です。まず、市役所は、避難行動要支援者から、個別避難計画作成の同意を得て支援します。次に、市役所は、避難支援員に協力を依頼し、情報を共有します。避難支援員は、避難行動要支援者に、見守り活動と避難支援を行います。図終わり。インフォ、地域の特徴を知る。丸ごと町ごとハザードマップを設置します。水害に対する防災意識を高める丸ごと町ごとハザードマップ。河川などが氾濫した時に浸水する想定の深さを表示した看板を、主に市内浸水想定エリアの電柱などに設置予定です。今いる場所の土砂災害警戒のための情報を確認できる看板を設置。土砂災害が発生する可能性のある区域や、土砂災害の種類、風水害時の緊急避難場所などの情報を掲載した看板を、奈良県が生駒駅など、市内5カ所に設置しました。
自分に合った避難をしよう。総合防災マップを確認し、風水害が起こった時の避難行動や、家族で行う安否確認、備蓄について考えてみましょう。ハザードマップと避難行動フローで避難行動を確認。大雨が降れば、生駒市でも土砂災害や浸水が起こる可能性があります。土砂災害や浸水の危険性がある区域や避難所などを地図上に示した総合防災マップと避難行動判定フロー下の図を見て、災害時の行動を家族で計画してください。総合防災マップは市のホームページから確認できます。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。図があります。土砂災害・風水害の避難行動判定フロー。質問に、はい、いいえで答えていく流れ図です。ハザードマップで自宅がある場所に色が塗られている。いいえの場合、原則、避難の必要なし、停電や断水に備える。はいの場合、被災の可能性あり、原則、自宅の外に避難が必要。はいの人は次の質問に進みます。避難に時間がかかる人がいる。はいの場合、警戒レベル3で避難。いいえの場合、警戒レベル4で避難。図終わり。ポイント。 家族や自分に合った避難先を考えておきましょう。生駒市は学校やスポーツ施設などを緊急避難場所に指定しています。しかし、大人数が集まる緊急避難場所での避難は、環境の変化が大きく負担になる場合も、安全な親戚、知人宅など、より安心できる場所への避難も検討してください。インフォ、災害時は避難情報に注意。気象状況などに応じて、気象庁と市から5段階の避難情報、警戒レベルを発表、発令します。いつ避難するかの基準にしてください。詳しくは総合防災マップの5ページを確認してください。QR コードがあり、ページはこちらと書かれています。警戒レベル1から5について、レベル1、災害への心構えを高める。レベル2、避難行動を再確認。レベル3、高齢者等避難。危険な場所から高齢者などは避難。レベル4、避難指示。危険な場所から全員避難。レベル5、緊急安全確保。命の危険、直ちに安全確保。家族で備蓄や安否確認方法を話し合う。いざという時の約束事を家族で決めましょう。非常持ち出し品や備蓄品は、各家庭によって必要なものが異なりますので、自分たちに合ったものを揃えてください。準備すること、もの。被災時の連絡方法や集合場所を家族で話し合い、共有しておく。水、食料や懐中電灯、薬などの非常持ち出し品、備蓄品。被災時は最低3日、できれば1週間分が必要。自分や家族にあった非常持ち出し品、備蓄品のリストなど、詳しくは総合防災マップの41ページで紹介しているので、参考にしてください。防災に関する連載、スタート防災でもすぐに始められる防災対策を紹介しています。本誌33ページ。ページはこちらと書かれた QR コードがあります。数分で風水害への備えを確認。LINE で避難訓練に挑戦。市の LINE 公式アカウントの災害メニューの中の日頃の備えから挑戦できます。友達追加が必要です。安全だと思わずに地域で対策し、被害を最小限に。災害文化を研究し、生駒市防災リーダーを務める川口仁さんに話を聞きました。川口仁、プロフィール、博士、工学、BCM 防災研究所、NPO 法人、奈良県防災士会所属、大学や奈良県の自治体、社会福祉協議会などで講演を行う、生駒市在住、プロフィール終わり。奈良県は自然災害が少ない？自分の住んでいる地域は安全だと思っていませんか？災害はいつ、どこで起こるかわかりません。実際に被災した人の多くが口にするのは、今まではずっと大丈夫だったのに、という言葉。ハザードマップは過去のデータなどを参考に作成されているため、危険を示す色がついていない場所が、絶対に安全だというわけではありません。平成23年以降の年間降水量は、地球温暖化などの影響を受けて増加。そのため、今まで浸水被害や土砂崩れなどが一度も起こっていなくても、 次の大雨で被害が発生する可能性があります。特に奈良県民の自然災害犠牲者数、平成23年から令和2年は47都道府県中ワースト21位で、決して少なくありません。しかし奈良県は自然災害が少ないと誤解している県民の皆さんは多いです。行政、公助だけでなく市民の皆さんも正しい理解に基づき、必要な防災対策、自助、共助をすることが大切です。災害文化が被害を小さく、日常的に自然災害について語り合い、考え、行動する地域の習慣を災害文化と言います。この文化が定着している地域ほど被害が少ない傾向です。平成30年の西日本豪雨において、多くの犠牲者を出した地域と、犠牲者が0人だった地域との差は、災害文化の定着度合いの差だと考えます。地域に目を向ける。災害対策は、水や食料の備蓄や避難経路の確認などだけでは不十分。その他、次の4つの地域活動が必要です。1、地域住民間のつながりを密にする。2、ハザードマップが示す警戒区域を地域で理解する。3、地域内の要配慮者、高齢者、障害者などを把握する。4、行政や防災 NPO などの指導を受け、避難訓練や避難所設営、運用訓練を毎年実施する。普段からこうした地域活動を通して、災害文化を定着させ、自然災害が発生しても被害を最小限にできる災害に強いコミュニティを作りましょう。被災時には正確な情報を得ることが大切です。命を守るために大切なことは、正確な情報を迅速に得ることです。被災時は、本市をはじめ、国や県、報道機関などが、様々な手段で情報を発信します。いざという時の情報源を確認しておきましょう。様々な手段の情報源がイラストで示されています。X 防災生駒、生駒市緊急災害情報メール、緊急速報メール、市の LINE、市のホームページ、テレビ、ラジオ、自治会連絡網、防災行政無線、イラスト終わり。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。停電の時は、地域の停電情報や復旧見込み時間などは、関西停電情報アプリや関西電力送配電株式会社のホームページで確認できます。アプリはこちらと書かれた QR コードがあります。防災行政無線が聞き取れなかったときは、教えてダイヤルに電話すれば放送内容が確認できます。通話料が必要。内容は他の情報源と同じです。教えてダイヤル、電話、050-5212-5255。以上、特集、風水害から命を守るに関する問い合わせは、防災安全課、電話074374-1111、内線3112